今回はですね、がについて、まあ、多分しばらくがについてお話をしたいと思いますが、それはなぜかというと、がということを理解することが仏教の3分の1を理解することになる。仏教全体のだとてもがっていうことは大事な教えです、
ね、世間で言ってるがとは全然違うのね。
でまずがっていうのは一体何ですかっていうと、うん、その私たちは、肉体にこう魂がこう宿っていると、ね、その魂っていうのは、まあ、ほとんどの人がですよ、そのいわゆる無明界という、うん、自分も人もわからないぐちゃぐちゃな世界から生まれてきてるわけ、ね、だから こういうお子さんの場合は稀なケースなわけ。こういうお子さんね、こういうお子さんは稀なケース、つまり生まれつき自分を持っているっていう
ひよこちゃんに、
その子供さんっていうのはほとんどいないわけね。
すごいね。
だから当然のごとくその肉体に自分は宿ってるんだけど、自分が宿ってるっていうのは肉体に魂が宿ってるけど、ほとんどの魂っていうのは無明界から生まれてきている存在だから、君のように簡単に自分がなくなってしまうわけ。だから自分が肉体に魂が宿ってるんだけど、自分で自分を感じることができないわけ。だから常に不安なんですよ。だからその自分がしっかりしている人としっかりしていない人の大きな違いはですね、しっかりしている人は自分だけで自分を感じることができるわけ。自分だけで自分を感じるっていうことは、人から自分の存在を見てもらわなくてもあんまり気にならないわけ、ね、気にならないでしょ気になってないですよね。気になってないのは何でかというと、その肉体に魂がちゃんと宿っていて、その自分の肉体だけで自分を感じることができるから。だから自分を感じることができる人は、人からどう見られるかっていうことに左右されないわけ、自分が。ところがほとんどの人はそんなことはないわけですよね。ぐちゃぐちゃだから
人の目が気になる。
だからぐちゃぐちゃな人は自分で自分の存在を感じることはできない。だから人からちゃんと見てもらわないと自分を感じられないわけです。そこで、我を置くわけですね。で、まず最初に肉体に我を置いてるわけです、私たちは。ね。だから、私イコールこの肉体だと思ってるわけ。ここ、だいぶ違うわけですよね。ね。このお子さんは、肉体イコール私じゃなくて、私の中にちゃんと私がいるわけ。だから私はこうだっていうのを持ってて、これが私だと思ってるってことです。それだし、このこちらのお子さんの場合はね、その自分というものはこの肉体だと思ってるからね、人からちゃんと自分の存在を何々ちゃんって言ってもらわないと安心しない。だから違うんですよね。でほとんどのが こちらのケースなわけ。自分を持ってないっていうのが、まあ、当たり前なんですよ。もう人類の 99.99999% 以上は絶対に自分を持ってないはずなんです。持ってるっていうのは超稀なケースなんです。まあ、稀なケースがなんでここに生まれるんですかって言ったら、当然ここは仏縁の深いところだから普通はありえないんですよね。だから無明界から生まれてきたから、自分の存在を自分で感じられませんっていう、だから我を置くわけです。我を置くっていうのは、人から自分の存在を見てもらって初めて自分を感じることができるってことです。だから人がもう気になるんです、ね、 だから、がを問題、がっていうのが問題になってくると、存在価値が問題になるんです。がと存在価値って密接な関係があって、これはどういう関係かっていうと、人からちゃんと自分の存在を見てもらって、初めて自分を感じることができる。私たちはこれ自分は何者かわからないという猛烈なこの不安を抱えていて、常に自分の存在を確認せずにはおれないわけ。常に自分の存在を確認しないという不安なんです、ね、だから子供っていうのは常にお母さんがどこにいるかを確認するんです、ね、それはお母さんを確認してお母さんが自分をちゃんと見てくれてるかどうかを確認してるわけ。お母さんがちゃんと自分の存在を見てくれている、自分の肉体をちゃんと見てくれていると感じたときに、ああ自分はちゃんと生きてるんだなと、存在しているんだなと感じて安心するんです。ところがこうお母さんを見てもね、お母さんがこうトントントントントントンと料理を作っていて子供の方を見てくれなかった場合です ね、お母さんはそばにいても自分のことを見てくれないと不安になるんです。だから、ウィーウィーウィーウィーウィーウィーとかっていうふうに言って、興味をこちらに向けようとするんです。
おとなしくしてたら見てくれないから。
そうそう、こっちを向いてよっていうサイン。ね、それはそれだけ私たちは自分の存在をこう感じたいと思ってる。これを親鸞聖人は愛欲の後悔っていうふうに言ってるんですね。これを364ページに、誠に真ぬ悲しきかなや愚徳乱、愛欲の後悔に沈黙しとね、愛欲の後悔に沈黙しっていうのは、要は愛してほしい、大事にしてほしいというどうしようもない欲求のことで、それが広い海のようにあると、ね、それはどうしてかっていうと、私たちはこの自分の存在に対する根本的な不安があるので、自分のことをちゃんと見てくれると安心するけど、自分のことを見てくれないと不安になるんです。だから稀なケースなんですよね。ね、見てくれなくても僕は自分で感じるからいいもんっていうのはね、これはほとんどないんです。ほとんどないんですね。普通は自分のことを見てくれないと不安になるんです。だからその人から見てもらった時に初めて安心する、ね、人から見てもらえないと不安になる。それは、これはですね、自分の魂がどれだけ育っているかで決まるから、肉体の年齢とは関係ないんです。だからどんなに肉体が60になろうが70になろうが80になろうが、この魂が育ってない場合はですよ、やっぱり人から冷たくされたり見てもらえないとめちゃめちゃ寂しくなるんです。これはもうどうしようもない問題なんですよ。つまり肉体に魂が宿っていて、その魂の問題だから、肉体の年齢とは関係ないんです。肉体の年齢とは関係なく、人が自分をちゃんと見てくれているかどうかが気になるってことです。で、見てくれると安心する。見てくれないと不安になる、ね、 だから人から見てもらうと自分の存在を確認して私たちは安心する。そこで見てもらう、その自分の存在を確認して確認する方法に2つあって、1つは善、1つは悪なんです。善っていうのは何かっていうと、自分は価値のある人間として見てもらう、価値のある人間として見てもらう、これが善、ね、もう一つは価値のない人間として見てもらう、ね、これ悪。共に自分の存在を確認できます。自分の存在を確認できるっていうことは不安が取り除かれるっていうことなんです。そうそうそうそう。ここわかります？私たちは自分の存在に対するとてつもない不安があって、自分がちゃんと存在しているかどうかを常に確認せずにはおれない。それは自分の魂がちゃんと育っている人は少ないわけ、それが極端に。だけど自分の魂が育ってない人は極端に強いんです、その気持ちが、ね、だから確認せずにはおれないわけ、自分の存在を。そういう生き物ということです。これは人間だけじゃないんですね、実は全ての生き物がそうなんだ。全ての生き物が自分の存在を確認せずにはおれない。なぜならば無明界からやってきたから。そうそうそうそう。そうそうそうそう。そう。みんな無明界からやってきて根本的な不安を抱えているわけ。だから自分の存在を常に確認せずにはおれない。で、私たちは朝昼晩と食事を食べていくようにね、自分の存在をですよ、心にも栄養が必要なんです。心にも栄養が必要だっていうことは、自分の存在を常にか、ね、感じていないと不安なんです。だから自分の存在が感じられなくなった人は、ね、自分の肉体を傷つけてでも自分を感じようとするわけ。ね、例えばこうリストカットをすると。なんでリストカットするんだ？痛いじゃないかと。痛いっていうことは自分を感じられると。そうすると自分のその不安が取り除かれるから、不安になると切る、不安になると切る、不安になると切るを繰り返す。また別の方法ではね、こうジェットコースターに乗ると楽しいでしょ。なんでかっていうと、ジェットコースターに乗ると怖いじゃないですか、スリルね、恐怖を感じる。恐怖を感じると自分の存在を感じて不安が取り除かれると。お化け屋敷に行くと怖いと。なんでそれでもお化け屋敷に入りたいのかと。それは自分がある人はね、そんなになりたいと思わないけど、自分を感じられない人はですよ、お化け屋敷は楽しいんです。
何が楽しいの？
そう、お化け屋敷はなんで楽しいかというと、お化け屋敷は怖いから、自分の存在を強烈に感じるわけ。
感じたくてい
い。そうそうそうそうそうそうそう。で、なんであのほらアスカさんがね、薬に走っちゃったかと。薬を使うと強烈に自分の存在を感じるんです。だからやめられないんですよ。
薬使うと夢みたいな、夢か現実かわからんような世界になってくる。
いや違うんですよ、あの、なんですかね、ちょっとここでは言えないですけど、薬を使うのはね、その性欲を満たすためなんです。だから相手が必要なんですよ。薬を使うだけはやらないです、普通。その時の快感がものすごい自分を感じられるから、だからハマっていくわけ。そうそう、ハマっていくんです。それだけこう自分の存在をめちゃめちゃ感じるから、瞬間的に。 ところが瞬間的に感じて瞬間的に消えちゃうから、また不安になってきて、時間が経つとやらずに折れなくなる。だからやめられないんですよ。一旦ハマると。もう強烈な快感だから。だってそれだけ人間不安な人が多いわけ。だからよくさ、いや薬に走るなよとか薬を断ち切れよって言ったってね、無理なんです。
新たななんとかドラ、
いわゆるその薬とは別に自分を感じる手段を与えてあげないと、人間はもうだって肉体に魂が宿ってるから、この不安がどうしようもないんです。その不安を一気に解消できるのが薬ならば薬に走っていくわけ。ところが3食ご飯を食べるように結局その1回ハマるとまた次にハマっていくわけ。
1回
味を覚えるとその快感はすごく自分を感じられるから、だからその後はね、もうやっちゃダメだって思うわけ。すごい罪悪感を感じてやらないぞって思う。でもしばらくすると不安になるわけ。で、また使うんです。で、また何回でも何回でも使うんです。ね。それはなんで使っちゃうのと。なんで止められないのと。ね。頭でどんなに使っちゃダメだ、使っちゃダメだって分かってたとしても、それは自分を感じる強烈な快感だから、もうやめられないんです。ここがすごく難しいところなんですよ。
根本の不安を何とかしなきゃなんないのに、そういう薬とかね、いろんなものに走っても何も解決してくれないのにね。
そう。
誰もそれを教えてくれる人がいないんだよ。
いないんです。つまりこの不安っていうのはもうどうしようもないものだっていうことが分かってないわけ。この不安、つまり私たちはお金の心配はするけど、この不安をどうしたら解消できるかっていう心配はしないんですよ。しないんですよ。
わかんないから。
だけど自分の肉体を維持すると同じぐらい、この心を維持するためにはこの不安をどう解消させるかっていうことが大事なんです。そうそう、大事なのに、
お金がないと不安だ。
お金の方に走ってしまう。そう。お金があれば幸せになれると思ってる。
安心安心。
お金っていうものなくしてさ、その物々交換でなんかお互いに納得して生活できれば、そんなよくも
ない。いやいや、あんまり関係ないですよ。お金があろうがなかろうが、この不安が結局問題にならない限りね。この不安は私たちは本当にもうどうしようもないものだと分かってほしいんですよ。で、私たちが食欲に対してどうしようもないのと同じように、この不安っていうのはもうどうしようもない不安で、絶対に解決しないとダメなんです。
それがやっぱ根本無明っていう。
根本無明っていうのはね、またちょっとこう、もう少し話が別になって、こう、なんでこうなって、なんで薬に走っていくのかっていうのも全部こう、がは明らかにしてくれますので。ね。だから、例えばそれがギャンブルに走ったりするわけね。ギャンブルに走ると、ギャンブルをするとドキドキするじゃないですか。勝つと分かっていることをやってもね、自分を感じられないわけ。だからそのドキドキ感が忘れられない。なぜかって猛烈に自分を感じるから。だから勝つか負けるかっていうギャンブルにはまっていくのは、その瞬間に自分を感じるからなんです。
競馬で勝つか負けるかっていうのは自分も着替えとる。
そう、勝つか負けるかっていうお金をかけてドキドキするじゃないですか。この瞬間が結局お金を儲けるかどうかって関係なく、この瞬間に人はのめり込むんです。
いろんなものにハマってるんだね。みんなね、
この自分を感じるものっていうのは、人は大金を簡単に出すんです。この不安をね、一気に解消する手段っていうのはね、ヒゲを撫でるように簡単にお金を出すんです。だからこの不安が強くなった人は、人にね、お金を渡しちゃダメなんです。いくらでも 金を使うから、なぜならこれは呼吸をするようにこの不安を解消しないといけないから。それはそうですよ。だってその競馬をした時のその快感が忘れられないから。だからまた競馬をしたらこの快感が味わえる。快感っていうのはこの不安が取り除かれるという快感。残念ながらこの子にはその快感を味わえない。
必要がない。
必要がないから。かわいそうに。
かわいそう。みんなやっぱり虚しく見えちゃう。そういうの走ってる人を見ると、
いやいや、なんでやるんだろうぐらいしか思ってない、
う
ん、
もう、そうだよね、
つまり自分を持ってる人にはその競馬の楽しみはわからない、パチンコの楽しみはわからない、なんでやるのっていうふうに思う。なぜなら自分で自分を感じることができるから、うん、でもそれを持ってない人にとってはこんな素晴らしい方法はないとこう思うんだよ。競馬いいよね、ドサンコ競馬とかね、万英競馬ね、パチンコ、なんであんなにたくさんの車がね毎日のように並んでるか、そのパチンコをやってるこのドキドキ感がやめられない。そのドキドキのこの感覚のために生きてるんだっていうんだろう。そうす、めちゃめちゃ自分を感じるから。
感じてた、
めちゃめちゃ自分を感じる。入らない
場合もあるじゃん。いやいや、その方が多いんだから。
そうだよね、う
ん、その確率なんか10万か100万分でいけ
ない。それだけ私たちはこの自分の存在を感じたい、常に、あ、自分がいるよね、自分はここにいるよね、自分はここに存在しているよねっていうことを自分で感じたい。でもこれは真っ当な方法じゃない、ね、ドキドキするとか自分を傷つけると。一番真っ当な方法は何かって言ったら、ちゃんと人から見てもらうことが真っ当な方法です、
うん、人と人の人間関係はね、
そうそうそうそうそう。だから人からちゃんと見てもらえるようになったならば、パチンコにはまることもなくなる、競馬に行くこともなくなる。ところがなんで私たちはその人から見てもらうという方法を選ばずにパチンコにはまってしまうのかというと、私たちは存在とはまた別に価値を問題にするからなんです。ね、つまり私たちはこの、なんていうんですかね、例えばティッシュを使いましたと。ね、でこれで鼻をかみます。そうすると、そのティッシュを大事にお仏壇にお供えすることはせずに、
それは
ね、することはせずに、ゴミ箱の中に捨てると。じゃあなんでこれね、ティッシュをゴミ箱に捨てたかっていうと、価値がなくなったからです。ね、私たちのこの世界は、価値のなくなったものは捨てられるっていう宿命があるんです。だから、私たちもですね、皆さんから価値のある人間と思われてるか、価値のない人間と思われてるかっていうことがとても大事になるんです。ね、とても大事になる。ね。価値のある人間だと思われてる場合は、今日も皆さんから見てもらっているように、明日から明日も見てもらえる、これからずっと見てもらえると思えるんです。ところが反対に、価値のない人間だと、ね、価値のない人間だと見られてるんじゃないかっていうふうに感じた場合ですね。皆さんから見て私は価値のない人間だっていうふうにね、こういうふうに、感じたならばですよ、いつ見捨てられるか分かんないじゃないですか。いつ見捨てられるか分かんないじゃないですか。
こんな最
だから不安になるんです。ここがすごく大事になるんです。わかりますか？つまりがっていうのは存在価値が問題になる。存在価値が問題になると、自分の存在だけじゃなく価値が問題なんです。だから皆さんから見て私が価値のある人間だと見てもらってる間は安心だけど、皆さんから見て私は価値のない人間じゃないかと思った瞬間不安になる。例えば向井さんから私は価値のない人間だと思われてるんじゃないかと、そうすると向井さんに会うのが私は怖くなるんです。そこでどういう態度に出るかっていうと、どうもちょっと向井さんと会わないようにしようとこうするわけ。
ひがみっぽくなるの？
はい。いや、ひがみっぽくなるっていうか、その私たちは価値のある人間として見てもらいたいので、価値のない人間として見られると捨てられてしまうんじゃないかっていう不安があるんです。で、捨てられるのが怖いから捨てられそうな人に会わない。そうすると価値が低くなってくれば来るほど人と会いたくなくなってくるんです。なんとなく一人になろうとする。一人になると当然自分の存在を感じられない。そこで一人でも感じられる方法に走るわけ。それが何かって言ったら薬とか、それがパチンコとか、それが競馬とか。そうすると自分ってさ、また薬を使っちゃうとね、あ、薬使っちゃった、競馬行った、パチンコやったね、そうするとなんて俺は価値のない人間だっていう風になるから、余計人と会いたくなくなる。そうすると余計人と会いたくないから余計不安になるわけ。そうするとまた余計パチンコやるかっていう話になる。一人の世界に。そう。特にその違法薬物みたいなものを使っちゃうと、人と会うとさ、それがバレちゃうかもしれないってなってね、もう人と会うのが怖くなるんですよ。そうそう、自然と人と会わなくなるんです。自然と部屋にこもるんです。部屋にこもったら余計不安になるんです。
引きこもりは、
そう、引きこもりっていうのは自分を価値のない人間だとみんな見てるんじゃないかと思うから引きこもるんです。
出たくないんだ、人
も。そう。で、実際引きこもると学校にも行けないから、外にいる両親は、お前本当に価値のない人間だなっていうふうに見てるわけ。で、価値のない人間っていうのは見捨てられるから、もういつ見捨てられるのが、ね、見捨てられるか分かんなくて怖いから、もう部屋に閉じこもっちゃうわけ。で、親が来たらさ、もう俺、お前は俺を見捨てるつもりだろうっていうことで暴力を振るわけ。なんで暴力を振るうかって言ったら、暴力を振るって、ね、もう完全に反撃できなくなったら安心じゃないですか。見捨てられないから。見捨てられるのが怖いから、相手をもう叩きのめしてしまうわけ。だから存在価値ってものすごく大事なんですよ。例えばある程度の年になりました、就職しないといけない、でも就職できない、就職できない人間は価値がないっていう風になっちゃうとね、もうなんかそこに触れてほしくなくなるわけ。就職はもう言わないでってなるわけ。そこに触れないでと。なぜならそこに触れるとなんかこう自分は見捨てられそうな気がするから。そうすると途端にこう自分の価値が低くなるとね、価値が低くなってくるとね、そうするとその価値がどうせも俺は価値が低いからもう価値を下げてもいいってなるわけ。そうするとこう例えば怒らせますよね、相手を。そうすると怒らせたらその怒った瞬間だけ自分を見てくれるじゃん。そうすると自分の存在を感じられる。
怒るようなことばっかりやるわけ。
そう、相手を怒らせるようなことばっかりやって自分を見てもらおうとするわけ。 それで怒らせて自分を見てもらうと安心する。でも怒らせた結果自分の価値は下がってるから、だからまた見せられる不安が強くなって、またこう怒らせるようなことを続けていく。だから人間っていうのは存在価値が上がると善をして、存在価値が下がると悪をするんです。すごく大事なんですよ、存在価値というものは。存在価値が下がってくると悪しかしなくなるんです、ね、だってもう存在価値がこれ以上下がる心配はないから、もうみんなから価値の低い人間と見られてもいいやと、ね、価値の低い人間と見られてでも自分の存在を見てくれたらいいやってなっちゃうわけ。そういう人にね、諭してもダメなんですよ。こんな悪いことだと知らないのかとかね、いや分かっててやってんですよなんで悪いことだと分かっててやるんですかって言ったら、自分の存在を確認できるからなんです。ここ分かります？このがっていうのはとても大事なんです。だから私たちは自分の存在を確認したいと同時に、自分は価値のある人間として見てもらいたいっていう欲求があるんです。で、価値のある人間として見てもらえないならば、ね、相手を怒らせてでもいいとかね、相手を傷つけてでもいいっていうふうになるわけです。怒らせてもいいと、ねね、傷つけてもいいと。なぜなら相手を怒らせたら自分の方を見てくれるから、ね、傷つけたら自分の方を見てくれるから、それだけ私たちは自分の存在を確認したいんです。だからこれが根本的な欲求。ところが自分の中で価値のある人間として見てもらいたいと、こういう欲求があるので、今度は無理して演じて自分をよく見てもらおうとするわけ、ね、これが妙理の対戦っていうふうに言うわけ。この愛欲の後悔に対して妙理の対戦っていうふうに言うわけ、ね、で、妙理の対戦っていうのは何かっていうと、人から見てもらった時に自分の存在を確認できるので、だから人から見てもらいやすいように演じるわけ。例えばね、僕だったらこう立派な禅師をこう、うんうんうんってこう演じると、そうすると立派な禅師式っていうことを演じるので、皆さんは、ああ上田先生は立派な禅師式だなぁと見てもらって、ね、しめしめと。ところがそうやって一回演じてしまうと、ね、日頃のだらしない自分をこう見せられなくなる。そうそう、かっこいい自分を見せれば見せるほど、普段の自分は見せたくないと人から離れちゃうわけ。そうすると結局人と会ってる時間は極端に少なくなるので、やっぱり不安になるわけです。だから今度はその不安を解消するために、一人でいるときは欲に走ってパチンコをやったり競馬をやったりして、でも人前にいるときだけはきちっとしようとするわけ。裏と表ができる。そう、裏と表ができる。なんでって言ったら、それは自分をよく見せるために結局人と触れなくなるからなんです。だから人と触れないっていうのは一番良くないわけですよ、ね、格好悪くてもいいじゃん、ダメでもいいじゃん、そこなんですよ。
思えるかどうかな、
それが思えるっていうのが自力が廃るってことなんだ。それが思えるようになったならば、ね、 大事なのは結局自分をちゃんと見てもらうことなんだ。だってこの不安は人から見てもらわないとね、解消できない。自分の中身が育ってる人は別だよ。そんな人はほとんどいないから、人から見てもらって私たちは自分を感じられるんです。それはもう呼吸をするようにもう必要なもんなんですよ。人から見てもらえなくなったらですよ、苦しいんです。だからバカだと言われたっていいじゃないですか、ダメだって言われてもいいじゃないですか、情けない人間、惨めな人間だったっていいじゃないですかね。それで人は私を見捨てません。それが分かればみんなに、情けない自分ですけど、皆さん私のことどうか見捨てないでください、こういうふうになるわけです。もうそういうことがこう正直に言えるようになると、みんな自分のことをね、ありのままの自分をね、ね、ありのままのね、自分でいたいのよって感じね。ありのままのってね、ね、自分になるのよって感じね。ね、そうそうそうそうそう。ありのままの自分っていうのをありのままに見てもらえば、私たちは常に自分の存在を確認できるので、自分の存在に対する不安が消えて、ね、この中身の自分をじゃあこれから育てていこうかっていうふうに心が向いていくんです。そうそうそうそうそう。今はだからそのまず自分の存在を見てもらうことがもう先決で、中身を育てることができない。子供はね、いつも見てくれるじゃないですか。赤ちゃんなら見てくれるじゃないですか。ウィーウィーとか言ったらね、見てくれるし、常にこう自分が好きなことやっててもね、お母さんはこうやって見てくれるからね、自分の存在をこう常に見てくれるから、だから赤ちゃんの間っていうのは本当自分を育てやすいわけ。ところがね、おじいちゃんおばあちゃんになったらですよ、誰が見てくれますか私のこと。不思議なことでね、赤ちゃんならさ、見てるだけでこう見てる人がこう微笑ましく見えますよね。ところがじいちゃんおばあちゃん見てるだけ、見てても微笑ましくはならないんです
よ。介護で仕事で見てるく
らいですね。微笑ましく、だから年を取ると見てもらえなくなっちゃうわけです。
不安からボケが来る。
そうそうそう、もうだから不安だから、もう自分の存在を感じられない、この不安に耐えられずにボケていくわけ。だからなんかこう自分の中で何かこう作り出すわけ、こう何々ちゃんとか言ってこう話しかけたりするわけね。お母さんそこに何もいないよっていう、いなくてもね話す、なぜかって自分の存在を感じたいから。だから全てはこの自分の存在を感じられないところから不安が、まあ、いわゆる苦しみがやってくるんです。
いろんな人いてもみんなそこが一番の問題点なん
だ。そうそうそうそうそう。だからみんなこうなんで苦しんでるかって言ったら、愛欲の後悔で苦しんでるんです、うん、一つにはね。もう一つは、愛欲の後悔を抱えてるなら素直にね、皆さん私のことをどうか見捨てないでくださいね、私は皆さんのことが必要なんですと正直に言えたらいいわけ。ところがさ、プライドが邪魔するね。そんな格好悪いことできませんよね。
素直に言えないのは妙理の対戦なん
です。そう、妙理の対戦に迷惑して素直に言えないんです、ね、誰もがみんな寂しいんですよ、ね、誰もが自分のことを認めてほしい、ね、それが認められる長門となったらですよ、誰もが行きたいに決まってるんです。ところが長門が近づくと、なんとなくそわそわして、なんか熱が出てきて、なんとなく休もうかなと。
化が崩される。
そうなんですよ、この妙理の対戦が崩されるのが嫌で、結局その聴聞によって知らされるのはありのままの自分だから。ところが自分の中で理想の自分を作り上げるわけで、理想の自分を認めてほしいんです。例えば飛鳥さんならね、自分がこう現役の時のね、現役というかその自分が絶世期の時にね、みんなからうわーってこう言われた、あれが自分なんですよ。あのように見てもらいたいんです。
落ちぶれてもね。
そう、落ちぶれても、だからその落ちぶれた自分っていうのはもう認められないわけですよ。
自分自身でも否定しちゃってるから。
そうそうそう。そうするとその自分の中の理想にすがるあまりもう人と会えなくなる。で部屋の中に閉じこもると。閉じこもったら何をするかと、ね、もう薬を使うと。もう当然その流れじゃないですか。その時にですよ、ああ俺はあの時は絶世期だったけど今は落ちぶれたんだなと。そしたら友達がね、落ちぶれてもいいじゃんとかとか言ってくれたらですよ、そうだなとかってなるんですけど、そうはできないわけです。そうするともう自分のイメージばかりが高いから、もうそのイメージを守るために生きるようになるわけ。自分の理想のイメージを守ってても自分を感じられないんですよ。そうでしょ、ね、例えば僕がさ、もう500年に一度1000年に一度の全知識を演じますと、ね、日頃からもう皆さんの御所しか考えられないということにしておきますとね、そうすると皆さんから上田先生はすごい尊い方だ、もうね、阿弥陀仏の化身だとかってこと言われるとですよ、ね、やっぱり僕専用のやっぱり通路が欲しいですよね
見られない。
そうですよ、だってもう自分、皆さんのイメージがどんどんどんどん上がっていくから、ね、上田先生はきっとご飯も食べてないんだろうとかこういう話になるわけです。活力って生きてるんだろうとか、なんか宙にも浮いてるんじゃないかとかね、このイメージがどんどんどん膨らむと、ね、そのイメージに対して自分は応えられないから、もう会いたくなくなるわけ。
そうだよ、アイドルはトイレにも行かないだろう。
そうそうそうそうそうそうそう、ね、そうそうそう
そ
う。
そんなはずない。
それでこうイメージがこうどんどんどんどんどんどん上がっていくと、そのイメージに自分が合わせないといけなくなっちゃうわけ。
苦しいよね。
だってそれを崩したらさ、なんだ上田先生も僕たちと変わんないのかってこうなるわけですよ。普通の人なんだっていう風に なると、よく非難を受けるじゃないですか。上田先生はこういうのは全知識と言えるんですかとか非難を受けてね。そうするとさ、ねえ、いや上田先生も人間だからとかってなればいいけど、いや上田先生はそんなことはしないとかっていう話になるとね、でもそのしないって言われたから、うわちょっと高いなこのイメージはっていう、これちょっとどうしようかなと、こうなっていくわけ。
ね、みんな勝手に作り上げちゃうんで、あのね、飛鳥さんだってファンが作り上げ
ちゃう。そうそう、イメージ偶像、アイドルって偶像だからイメージがこう先に出来上がるわけ。例えば子育てだったらね、あなたはきっとオリンピック優勝するのよ、オリンピックで金メダル、オリンピックで金メダルなのよ、わーってこうつけるとね、子供はそのイメージに何とか合わせなくちゃいけないってなる。でもそれは自分じゃないわけですよ、本当の。ね、そのファンが勝手に作り上げたアスカの像を一生懸命守っていく自分って自分じゃないわけです。だからその自分をどんなに演じても不安は全然消えないんです。そうしたらみんなのイメージがどんどん上がれば上がるほど、もう何かにはまらずにはおれないわけ、何かで逃げずにはおれないわけ。
あれ真央ちゃんはね、本当は引退したいんだけど、やっぱりなんかその今までのイメージをまだちょっとなんかこうやらせてみたいとか。
いや真央ちゃん多分ね、あのあれなんですよ、まだ滑りたいけどって話。
あ、滑りたいけどっていうの
だと思うんです私は。だけど次のオリンピックは韓国だから。
ああそうか、
絶対に金は取れない。
取れないんだね。
じゃあ金を取れないオリンピックに、あ、なぜ頑張れるかって話なんです。
なるほど、下があるね 奇妙なだってそうだったのね。
そうそうそう、
韓国だからあれ優勝できたんだ
よ。そうそうそうそう、うん、だと思いますけど、
うん、いやちょっと話
それは、ああ、
そうかなと思ったんだけどね。
いや真央ちゃんはねどちらかというと自分を持ってる方だから、そんなに人の意見とかっていうもので、うん、あんまり左右されない人なんです
よ、ね、もう潰れてるか、もう自分を持ってなかったら今前に、
だから自分を持ってない人っていうのはね、うん、安藤美姫さんとかがこう自分を持ってない人の典型的な感じ、
うん、分かりやすいよ
ね。それに対して自分を持ってる人っていうと真央ちゃんとかね、こう自分を持ってるわけ、多分生まれつき持ってると思うんですよ、うん、子育てによって出来上がったとはとても考えにくいので、うん、自分を持っていると、ね、まあそうするとそれは全然違うわけですよ、うん、自分を持ってない安藤美姫さんっていうのは人からこう認めてもらってる時はすごく頑張れるけど、認めてもらえなくなった、つまり調子を崩した時は一気に落ちていくわけ、うん、で真央ちゃんっていうのは結構こう落ちないわけね、調子が悪くなってもそれによって自分は不安になることがないわけ。自分の望んでいる、やりたいと思ってる演技をやりたいっていうふうになるから。だからそこが全然違うんですよ。自分を持ってる人と持ってない人っていうのは、努力とか頑張るとかそういう次元じゃないわけ。自分を持ってない人っていうのは、人から見られてる時だけが頑張れる時で、人から見られなくなったら、つまり自分の理想と崩れてしまったら、不安になってガタガタと崩れちゃうんです。ああ、ところが自分を持ってる人っていうのはね、その理想とかそういうものにすがってもそれは自分じゃないっていうことが分かってるから、人からどう見られるかっていうことで左右しないんです。
本当にあのプレッシャーに負けそうになった時に、こう自分でもどうにもならないっていうのもちゃんとこう みんなにこう公表できたっていうのはすごい、自分が
そう自分をちゃんと持ってる、持ってる人だから
隠したい、
そのもし真央ちゃんが自分を持ってない人なら、うん、間違いなく続けますっていうんです、現役を。だってみんなの期待は続けてほしいだから、うん、ね、続けてほしいというみんなの期待があって、それは理想だから、理想の真央ちゃんをみんなが作り上げてるわけ、うん、それをいやちょっともうハーフハーフでもうやめますとかね、そういうふうに言っちゃったらどう崩れちゃうじゃん、うん、そしたらその崩したくないから頑張りますってみんな言うんですよ。みんな、みんな大体のオリンピック選手っていうのは大体まだまだ続けるっていうふうになって、本当にダメだってなってね、それからやめるんです。それがこう荒川静香のようにこう金メダル取ってね、もう次の金メダルは無理だから、まあこれでちょっとやめようっていうね。
逃げたなと思ったもんね。
そうそうそうそうそう、だからそうなるもんなんですね。ほら何でしたっけ、あの水泳の
北島
康介だったらね、もう次も次も次もって行くじゃん、限界になるまでもう次々って期待されるままやるんです。それはそれだけ人からどう見られてるかっていうことが私たちにとってものすごく大事だからです。ガーガーあるから、
期待に応えれない自分が情けなくな
っちゃう。そうそうそうそう。
でも体力的には年取ってから絶対に、ね、
そう自分の中で無理だなって思ってても期待に応えなくちゃいけないっていうガがある、うん、そうでしょ。だからアスカならみんなの期待に応えなくちゃいけないっていうガがあるわけ、うん、それに応えられない自分が現実がいるわけ。
みんなの期待は一番売れてた頃のあの輝いている人を見てるから、絶対にそれにかなう、
そう、それにかなうはずがない、かなうはずがないことを 素直に認めることが自力を捨てるっていうふうに言うわけ。
できませんってね。言えないんだね。
もうそれはよっぽどの勇気がないと言えない。そんなこと。よっぽど支えてくれる人がいないと言えない。だから多くの人は何かに逃げる。酒に逃げる。女に逃げる。ギャンブルに逃げる。欲に逃げる。まあ、アスカさんなら薬に逃げたと。なんで逃げちゃったんですかっていうのよりもね、当然逃げるでしょうっていう話なわけです。そう、心が育って、もうだって寂しそうじゃないですか、アスカさんを見ると。もう本当、寂しい人なんだな。だから、正直になればいいんだけども、妙理の対戦が迷惑して、ね、正直になることができない。だから親鸞上人は、親鸞ね、悲しき金や愚徳鸞、愛欲の後悔に沈没しってね、親鸞は本当に認めてもらいたい、認めてもらいたいという、本当に子供のような心を持っていながら、ね、それを妙理の対戦が迷惑で、妙理の対戦が邪魔して、正直に出せずに苦しんでると、ね、これが親鸞上人の姿であり全人類の姿なんです。だから誰もが正直に出せるようになったならばね、心がすごく楽になる。だけど、みんな見捨てられるのが怖いから、正直に言えないんです。かっこつけないと生きておれないんです。
せめて安心のできる場所でかっこつけないでね。そのままを認め合える関係がいいね。
だから本当は私たちは人から見てもらうだけでいいんですよ。自分の存在を確認できれば安心。そういう意味では頭がね、発達してないワンちゃんみたいな、ねえ、ワンちゃんならばですよ。もうバカと思われようがなんだろうがいいじゃないですか。とかね。そうすればもう可愛がってもらえるわけ。そしたらもう自分の存在をめちゃめちゃ感じられるんですよ。ところが人間ってのは下手に脳が発達していて理性が発達してね、こんなワンちゃんみたいにねして認めたいって思われたくないと。もっと価値のある威厳のある人間として見てもらいたいんだとか。
本当に頭がばっかりが頭でっかち。
そうそうそうそう。そう。そうやって結局みんなからよく見られたい。よく見られら、ね、見てもらえないならね、見てもらわなくていいと。こういうふうになって、みんな我がどんどんどんどん強くなって、感情が育つことがないまま、死んでいくわけです。だからこの理性の働きを捨てていくことが、仏教の一つの目的なんですね。結局この理性が、ね、自分のプライドね、ちっぽけなプライドが邪魔をしてね、仏殺すには刃はいらぬってね、腐った頭で考える。腐った頭で考えてね、自分は価値のある人間じゃないととかね、自分はこれだけお金をもらわなければダメだとかね、これだけ稼がなくちゃダメだ、こういう立派な人間じゃないと嫌だとかね、そういうこと言ってるからみんな心が寂しい状態なんです。子供を見習ってください。子供はそんなね、俺ちょっとそんな赤ちゃんと見ないでとかっていう子供はいないでしょ。
おむつしても笑わん
の。そうそうそう。そんなおむつなんかするなよ。俺はパンツにしてくれ、トラックスにしてくれとかっていうふうに知らないでしょ。ね、その理性が発達し始めると生意気なことを言ってきて、今まで認めてあげたかった赤ちゃんも認めたくなくなってくるわけですよ。
全国ネームね。
さあ、こんなちっちゃい理性の働きが少ない時は、ね、かわいいかわいいって言って見てもらえるんです、ね、このこれぐらいの時はもう本当自力が少ないから、ね、素直に認めて、で認めてくれないと悲しくなって泣いちゃうとかね、そういう子供を見るから、ああかわいそうだな、守ってあげないと、育ててあげないとってなる、ね、それはどんなに年を取ってもそうなんです、ね、もう私はね60になったから、70になったから、そんな赤ちゃんみたいなことはできない。そんなね、プライドを捨てるってことなんです。ね、肉体は大きくなったかもしれないけど、中は赤ちゃんでしょ。ね、3歳児と変わらない。いや、もしかしたらこの蓮くんの方が年上かもしれない中に。
魂の、ね、年齢から言うと。
あ、そうそうそうそう。そこをこう。捨てていくってことですね。その理性をこうね、理性、そういうプライドみたいなものね、かっこよく、かっこつけたいという心を、よく見られたいという心を捨てて、正直になる、正直になっていく、それが増強、雑種、自力の心を振り捨ててっていうことなんです。正直に愛欲の後悔が抱えてるんだから、私のことをちゃんと見てほしい、変な自力がなければですよ、聴聞するのが苦しいということはないんです。聴聞するのが楽しみですよ。だって自分を感じられるから、ね、ところが変な自力があるんです。ここにもこう自力が働いてるわけ。こうこれがまずいわけです。これが。ね。
本当に素のままの自分で聞けるから、本当に聞くのが本当に楽しいはずなんです。
そうそうそう。まあ素の自分を見せてもらえるからね。だから自分をすごく感じられるわけ。だから聴聞をすると一気に汚れが取れる。なぜならば不安が取り除かれるから。ところが聴聞から離れてくると、またムクムクと理想の自分にすがる心が出てくる。そうそう、俺はこんなかっこいい人間じゃないと見てもらったうちに入らないぞとかっていうふうになる。そうすると感情はどんどんと孤独になって不安が溜まっていく、ね、そうそう、聴聞が近づくとこの理想の自分が崩されることが分かってるから、どうも熱がお腹が痛い、血圧が上がる。さあ上がりますよ。理想の自分は崩されるから
嫌、ね、だなって思っちゃう、ね、
そう。でもその理想の自分は自分じゃないわけですよ。どんなに理想の自分を演じていても心は寂しいままなん。そんなプライドとかそんなものは全部捨ててね、どうせ死んだらさ、心が育ってなかったらもう地獄行きですから、ね、そんなちっぽけなことなんか捨てて、まずはこの心を育てていくことに時間を費やさないと。私たちはそのために生まれてきたんですから。そうしないとね、親鸞聖人もね、妙理の大戦に迷惑して、妙理の大戦に迷惑してっていうままね、死んじゃいましたけどね。やっぱりこう自分をちゃんとこうさらけ出していくことが必要なんです。
この言葉は晩年のこと。
そう、晩年のことなんですよ。つまり親鸞聖人は晩年になって自分には自力があるっていうことに気づいたんです。自分は本当に阿弥陀仏に救われていたと、まあ救われてるんですけどね、救われていたからもう もうこれでいいと思ってたけど、実はそうじゃなくて、阿弥陀仏に救われているけど阿弥陀仏を疑ってたと。それはなぜかと、妙理の体制に迷惑してるから。そう、素の自分を出せないんだよ。格好つけてる。それを捨てれない。なぜか見捨てられるのが怖いからです。なんか野沢さん、こうなんかこう親近感覚えません？診断書に
診断書に阿弥陀仏を疑ってたって今聞いてびっくりしたんだけどさ、
はい、
診断証人のほどの人でもそうなんだ。
そうですね、その偽証っていうことについて書かれてるのは晩年ですから、診断証人が、そう、つまり疑ってる。疑ってるっていうのは何を疑ってるかって言ったら、素のままで出しても見捨てられないっていうことに疑いがあるんです。ね、阿弥陀仏の救いはありのままの救いだって言いながら、でもありのままの姿を見せたら見せられるんじゃないかっていう不安があったんです。
あ、世間の人は見捨てても阿弥陀様は見捨てないからね、
と思えなかったんですよ。と思えなかった、思えない。頭ではね、阿弥陀仏は見捨てないって言っても、でもものすごい疑いがあるんです。だから、カッコつけちゃうんですよ。カッコつけてしまうんです。
信心欠如してても、その疑いは取れない。
それを、まあだから、結局、信心欠如していないんです。阿弥陀仏に救われてはいたけど、自力が去らないと信心欠如しないんです。自力が去らないと菩薩にはなれないんですよ。全知識にもなれない。残念ですけど。だから、親鸞上人には仏種を持ってたから、ね。もうオートマティカリにある程度成長したらね、その阿弥陀仏に救われるんです。だけど自力が廃らないとダメなんです。全知識になれないんです。自力が廃らないと皆さんを救うことができないんです。残念ながら廃らなかったんです、親鸞上人には。一生涯そう、
うん、
それは親鸞上人を見捨てない全知識がいなかったからです、うん、つまり親鸞上人に親がいなかったからです、うん、親鸞上人だって3歳の時にお父さんが亡くなり、うん、あね、8歳の時にお母さんが亡くなり、自分を守ってくれる存在なんていない、そんなね、親鸞上人がやっぱり自分をさらけ出しても見捨てられないっていうふうに思えないんですよ、ね、そういう人は必要なんです。でも親鸞上人にはそういう人がいなかったんです。だから最後まで破れない、破れつじまいだったんです。破れなかったら、ね、その阿弥陀仏の無下光を受けて皆さんにね、ミラノ説法をすることができないんです。だから親鸞上人自身は救われているから御所の一大事はないけれども、親鸞上人の周りの人は誰も救われないってことになる。だからすごく大事なんですよ、これ。自力が去るかどうかで、親鸞上人ご自身が妙理の体制に迷惑してって言ってるんだから、去ってないんですよ。なんかこう親近感を覚えますよね。それはやっぱりこうね、皆さんだったら全知識がいてね、いや皆さんね、どんなに格好つけたって中身は分かってますからねっていうね、いう人がいるから、あ、この人にね、嘘をついてもダメだ、格好つけてもダメだって言って自力は去っていくわけ、ね、でも最初の人が必要なのね。例えば僕だったらね、やっぱ何でも見通しのこの学院長がいたわけね、ね、そうすると、まあ、その人に対してカッコつけてもダメなわけですよ、ね、でもう奈落の底に突き落とされましたよ、ね、僕もめちゃめちゃ自力が強かったですから、ね、だからもうなんていうんですかね、自分がこうダメな人間っていうところに立てない、 間違ってるっていうところに立てない、できないっていうところに立てない。そう、プライドが邪魔するんです。でも誰かがね、そんな私に対してね、ね、あなたはね、そんなね、かっこつけだってダメ、正直になりなさい、
いや、
と、いや、いた、僕は言いましたけど、そういうことをやってくれる人がいなければ、まあ、実際私はいたので、崩れることができた。崩れることができたから、一気に説法力が増したわけ。そこから。一気に人格変わったんです。そう、自力がスタート。だから、新人結用することができたんです。でも、親鸞聖人にはそういう方がおられなかったんです。そう、親鸞聖人にとって法然上人はそういう方ではなかったんです。だから、自力が去らないまま、一生涯終わってしまったんです。だから、この自力が去るっていうのはね、めちゃめちゃ大事なんです。しかも、この自力っていうのは、魂の問題じゃない、肉体の問題だから。つまり、どんなに阿弥陀仏に救われたという魂を持ってたとしても、この肉体が、これ理性だから、理性って肉体の付随してるものだから。プライドとか。だからこの肉体、この肉体が、自力が去らない限り。ね。どんなに魂自体が阿弥陀仏に救われていたとしても、意味がないです。ね、例えばまあ、わかりやすく言えばね、蓮くんならば、魂はこうね、ちゃんと育っていると。でも、肉体にも理性がある。だから、これからの育て方次第で、その理性がめちゃめちゃ強い、自力の強い子も出来上がるわけ。そうそう、中身がどんなに育っていたとしても、その理性が強いために、ね、仏法を全然わかんないと。おかしな行動ばっかりすると。そういうことになっちゃうわけ。だから、魂と理性っていうのがあってね。その、肉体には肉体の心。で、魂は魂の心があって、両方とも育ててあげなくちゃいけないわけ。ね。例えば、全知識として生まれてきた人っていうのは、魂は成長するわけ。ね。ある程度。でも肉体のこの心を育ててもらわないと、ある一線から全く進めなくなる。だからせっかく全知識になるために生まれてきた親鸞聖人も、自力が去らないために全知識になれないんですよ。とても大事なんです、この妙理の対戦をこう捨てていくっていうのは。だからこれを捨てていく、つまり造業雑種、自力の心を振り捨てていくことが、私たちが本当にこう救われていくためにものすごく大事なものなんです。じゃあどうしたらね、どうしたら去るのかと、一番は物を言え、物を言え、物を言わぬは恐ろしきことなり、心不信ともに物を言え、喋れば心の底が見える。だからやっぱ聞いているだけだと、なかなか自力は去らないんですよ。分かっていただきました。じゃあ今日は以上です。